はい、いきますよ、ね、ちょっと、まあ、メールなんですけど、はい、引き続き先にねちょっと言うとかな忘れるわ、
はい、
今度ねまた今度っていうかもう今日の晩ぐらいもう出てるかな11日に、はい、またブラックザタブーが出ます、
うん、はい、
でそれでまた書かせていただいております。
はい、
で今回王将の話、
うん、
王将の歴史をいろいろ調べて、うん、書かせていただいたんですが、
はい、
これはねちょっとまた面白い話なんで、番組で後でね、
うん、
やろうと思ってるんですよ、
はあはあ、
まあ、今日はねまだ出てないんでやりませんけど、
はい、
裏が取れなくて書けなかった話とか、
あ、
いろいろね、ちょっと突っ込んだ話、
はいはい、乗れんかった、
うん、
雑誌に載って
る、話、
はい、
とか、
うん、
ちょっと周辺情報をね、
うん、
加えて、
うん、
やろうと思ってますから、
ええ、
ぜひ買って、
はい、
読んで予習しとけよって
読んでゾーンをまた聞いて
また聞いて、はい、君も王将博士だぜって、
はい
はい、もう僕王将のこと今何に聞かれても、
はい、ああ、うん、もうクイズ番組あればね、王将のね、
はい、クイズ1967年ピボン1967年何
ですか創業、
はい、はい、します、うん、昨日だから真とね、
ええ、
真っていうお友達とね、
はい、
真の彼女と、
ええ、
大阪王将行きましたよ。
ああそうですか、
うん、で大阪王将について真に延々語りましただから王将っていう商標はとか言って、
まあ、でもなかなかいうかおもろいですからね、あれ、そうなんやっていう、
そうそうそう、なかなか面白いでしょあれ、
うん、
あれはね、
そんな複雑なんやっていうね、うん、
だからね面白いには訳があるんですよ。
いや、なんとなくみんな思ってると思うんですよ。
そうなんですよ、
うん、大阪王将、
うん、
餃子の王将、なんこれっていうのはなんとなく思ってる、
思ってるでしょ。で面白いんですよ、
うん、
で面白いのには、
うん、
訳があるんですよやっぱりこれはね、うん、なかなかディープです。
ああ、
はい、もうそれを決め打ちで番組でやります、うんうん、雑誌で書けなかったこともありますから。
人間ドラマがあるわけですね、ヒューマンドラマ、
ヒューマンドラマあり、そのやっぱりこう日本の歴史、
うん、
そのマイノリティたちの戦い、
うん、
そういうのがこうギュッと凝縮されてね、親族、慣れ合い、裏社会、もう関西のエッセンスがギュッと、う
ん、うん、なんかあれみたいですやんか、
ん、何、
名前が出てこないですよ、
何あれ、あれみたいな白い巨塔みたいな、
そうそうそうそう、
ああいうあの手の大河ドラマじゃないけど、
あ、神戸の家族の話、
はいはいはい、彼らの一族、
そうそうそう
全然だからまたそうですね、だから華麗なる一族とは全然逆の方向ですけど、うん、そういう
一族の話ですもんね、
歴史、やっぱりその、うん、日本の社会の歴史が反映されてる面もあるんだなという、
うん、
やっぱ近代から現代に移るその歪みというか、
はいはい、
そういうのがやっぱりこう抜きでは語れないんじゃないかなと僕は見てます、
うん、
ですからぜひ買って、で番組で後でまたやるぞと、
はいはい、
はい、いう風にしたいと思いますんで、うん、よろしくお願いします。
はい、お願いします、
はい、ほんでじゃあ後半のメールいきますよ、
はい、まだあるんですかメールは。
ありますよ、
はい、
メールはありますよ、
はい、
はい、砂山先生、賀門先生、ご無沙汰しております、ピーナッツ五郎です。
あ、どうも
どうも、毎回の配信ご苦労様です。
はい、
先生たちはもとよりリスナーの皆様も個性的な方々がたくさんいて楽しませていただいております。
そうですね
そうですねって何やねん聞いたことないんやろ
何がですか
先生、何にも覚えてないやん。
何がですか。
まあええわ、ええけど、
いや個性的な人多いじゃないですか。
多いけど、
はい、
全然誰が誰か分かってないやろ。
いや、そんな
ことリスナーさんのこと
そんなことないです
よ。まあいいですけど、前回の山ちゃんの話で賀門先生がカテの女のお店をいいねしたことを追求されていたところでは聞いていてゾッとしました。そうでしょ。賀門先生が真似する山ちゃんはどことなく言葉に感情はなく淡々としていて、本物もきっとそうなんだろうなと考えるといろんな意味で本当に恐ろしいです、うん、賀門先生気をつけてくださいね。
いや、ほんまに気をつけてますよ。
話は変わりますが、この頃エネマグラの話があまりないようですが、近況の方はどうでしょうか、うん、エネマグラではないのですが、少し思い出したことがありメールさせていただきました、
はい、
私は以前泌尿器科の病院に勤務していたことがあります。そこでは前立腺がんの治療として放射線治療の一つにブラキセラピーという治療法を行っていました、うん、詳細は抗がんと陰部を挟んでちょうど真ん中、
うん、
ちょうど皮膚から前立腺が触れる位置に、うん、経皮的に細い刺し針を約80本程度前立腺に挿入したまま固定し、前立腺内のがんの部位に直接放射線を照射する治療法のことです。
へ
え。この治療は1週間程度続き、この治療を受ける患者さんは前立腺に針を刺したまま、妊婦が出産する時の体位で過ごさなければならないという状態になります。はいはい、とっても繊細な治療なので、針の位置が少しでもずれてしまうと効果がなくなるため、安静な、結構な安静を強いられてしまいます。
ですよね。
はい。ブラキセラピーで画像検索するとなんとなく理解していただけると思います。この治療を受けられる患者様の多くの問題点は、比較的夜間帯に言動がおかしくなり、自分で針を抜いてしまったり、大声を出したり、精神的に不安定になることが多々見られることでした。ただ翌朝になるとそのことを覚えておらず、自分でも何が起こったのか理解されていない患者さんがほとんどでした。私が記憶している限り 60% 強ぐらいの患者さんが途中でおかしくなり、治療を最後まで受けずに終了されたケースが多かったような気がします、
うん
うん、手術後によくある術後専門状態といって、大声を出したり暴れたり点滴を抜いたりすることはさほど珍しくないので、このブラキセラピーについても一般的には、うんうん、入院による環境の変化や1週間ベッド上で安静を強いられることによって精神的に混乱してしまい、繊毛状態が出てくると考えられています、
うん、
この前エネマグラについて考えた時にふとこのブラキセラピーについて思い出し、
うん、
もしかして前立腺開発によって患者さんがおかしくなったのではないかと考え、自分の記憶の点と点が線になりハッとしてしまいました。
うん、だな、確かに。
あの頃は前立腺開発の知識など全くなかったので、こんなことは考えもしなかったのですが、今では前立腺開発の影響であると確信しております、
うん、
前立腺への刺激はほどほどが良いかもしれませんね、
うん、
そんな私はリザベンという薬による副作用で前立腺炎になったことがあります、
うん、
この薬を飲むと前立腺が燃えるように熱くなって痛みを伴い、その熱さが下腹部まで上がってくる感じがありました。泌尿器科で肛門診を受け、前立腺を触られた時の痛みは半端じゃなかったです。最後に、前立腺がんによる前立腺全摘の手術は勃起神経を切断することになるため、この手術を受ける患者さんは術後勃起ができなくなるという弊害があります。
勃起か、
はい、医療は進化しておりますので現在は正確な情報を載せることができませんが、もし前立腺全摘を受けなくならなければなったと際には、一度ドクターに確認した方が良いかと思われます、うん、前立腺熱いですな、うん、いや実はね、エネマグラね、
うん、
ちょっと休憩中です。
あ、休憩中。
あの、寒いから、
あ
のやっぱ裸で、
はいはい、ちょっとまっすぐ、
ちょっとこうケツ丸出しでやらなあかんから、あの冬場はちょっとやっぱりね、
うん、
できんことはないですよ、
うん、
けどあの入れるのはいいんですよ、
ええ、
入れてねこうケツ出して、まあ、布団かぶったらいいじゃないですか、
うん、
でも抜いた後のこと考えるでしょ、
う
抜いて、
あ、洗わなあかんから、
やっぱりね、
うん、
そのままその辺にポンと掘ってね、
うん、ハードボイルドにはなれないとそこまで。
メロンはちょっとね、
あ、
なんかさすがに、
さすがに、
さすがの諏訪山もはばかられるというか、
仏の目を感じますよね、さすがの諏訪山さんも
そこまで堕落していいんかと、うん、大概汚いですけど、
第三の目が見てるぞってね、なりますよね、
うんうん、だからそれを考えてね、
はいはい、なるほどね、
だから行きはいいけど帰りは辛いなっていうのを考えてしまって、ちょっと今は休憩中ですけど、
うんうん、
だからまたね、あのフィリピンから帰ってきたら、
はい、あったかくなっていい、
うん、それからフィリピンで先生の前でやってもいいかもしれないね
、まあ、別に
見てもらいながらね、
ですけど別に、う
ん、あの会長の家でね2人で突っ込んだ時以来のね
そうですね
修繕というか先生の前で、
そうですね、
うん、
おケツが出てましたもんね2人とも、
はいはい、まあだからちょっと休憩中ですけど、
はいはい、
まあでも考えてますよねやっぱりね、
うん、
クンダリーニね、ええ、あのまあクンダリーニ、まあ関係あるかないか知らないですけど、
うん、
私もね、あの人の本を最近ねちょこちょこ読んでるんですよ、
ええ、
まあ、読み終わりましたけど、佐藤勝っていう、
佐藤勝さん、
はい、あれですよ、
うん、
外務省のラスプーチンと言われた、
ほう、
ほら、胸をハウス事件で、
はいはい、
確かあれは有罪まで行ったかな、
ほうほう、
うん、だってあの外務省職員いたでしょ、
はいはい、胸をハウスの、
はい、いたでしょ、だから鈴木宗男さんももちろんやられて、
はい、
もう一人いたでしょ、
うん、
外交官が、
はいはい、
ノンキャリの外交官が、あの方です、あの方が
もう一人、あの黒人の人しか、
あ、マイナリちゃんは、マイナリさんはネパールの人、あの人ね、何やったかな、あの人ね、
うん、結構強いっていう、
ね、強い人ね、暴れた人やね、
うん、
じゃあ暴れたあれを抑えた
ん
や
と、抑えたんでしたっけ、
ね、あれっていうのはあれやね、あのあれ K1 も出た、
え、ボビー、ああ、ボビーを
抑えた人やね、確か
胸赤ちゃうわ、
そんな人、
そんなっ
す、赤なんとか赤、うん、なんかそんなじゃないです、
はい、あ、じゃない
日本、長いこと思い出され、うん、長いこと言うたら割に思い出されへんかったけど、
その人の本はそんなクンダリーニと、
まあ、クンダリーニというかね、あのね、いや僕も、まあ、いやまあまあそのよくね、うん、ああいうのに出てくるじゃないですか、その外交情勢の分析とか、
はいはい、
そのインテリジェンス関係の話だから、例えば、はい、その例えば今のウクライナの情勢の分析とか、うん、あとスノーデンさんの話の時とか、うん、はいはい、そういうことでは要は解説、うん、
スパイのやつとか、
はい、されてて、まあ、そういうそのどういうんですかね、元官僚として、
うん、
やっぱ国際情勢の専門家というし、特にロシアね、
うん、
かという印象が強いと思うんですけど、
ええ、
同時にね、あれなんですよ、神学家なんですよ、キリスト教の研究家というか、
はい、
同志社大学の神学家を出てて、
うん、
ガチなんですよ、
うん、
だから宗教関係の本を
出してあるんですか、
よく出してありますね、それを読んでます、はい、まあファンですね、
はあ、
今や、うん、むちゃくちゃ賢いから
まあむちゃくちゃ賢いんでしょうね、賢いです
な、はあはあ、だから、まあ、国際情勢でもそんな僕も興味ないというか、
うん、
あれですけど、まあ宗教とかね、
うん、
そっち方面はまあそのオカルトの一環として、
うん、
まあ、神秘主義は嫌いやというお話を、
うん、
佐藤さんされてますけど、
うん、
まあまあ、あ読んでますね。本当はね、初めての宗教学右巻き左巻きっていうのが読みたいんですけど、
うん、
ちょっと本屋なかって、
うん、
で最近出た出たかな、なんか講演をそのまま、はい、講演原稿をそのまま本にしたやつが新書で出てるんですよ。それをまあ読みましたね。まあ、それはあの禅宗のお坊さんを前に佐藤さんがその講演すると、うん、キリスト教の学者の佐藤さんが講演するという、まあちょっとその仏教対キリスト教みたいな、あの側面もあって、うん、しかも禅宗ですから、まあ、なかなか面白い。その辺からね、
うん、その、まあ、悟りはね、
だから肉体的な、まあ、そういうことを勉強しながら、
うん、
肉体的に、
うん、
くんだりに至る、
うん、
方向も考えてますので、はい、まあ、ほとんどバイアグラチャーはあのエニマグラと関係ないかもしれないですけど、
まあでも悟ゴールは一緒な感じしますもんね。もしかすると、
そう
ね、もしかするとね、その精神的に行くところと、
まあそうですよね。もしだからその吉田会長が言われるように、
うん、
あのクンダリニやとしたらですよ。したらですよ。
うん、
あのまあそういうね、
そのあの
精神面でも用意しない
といけ
ない、
ね。アネスで行くか、
ええ、
スピリットで行くかですか。マインドで行くか。
うん。ていうかそのやっぱり。ね、
うん、
まあほとんど関係ないですよ。まあ、
もしかしたらこう
こじつけで僕は言うただけですけど、はい、いやだから逆にだから機会があったら聞いてみたいですよね。
ああ、
うん、あの真面目な話として、
うん、
あの佐藤さんにね、あのもちろんその宗教全般詳しいですから、
うんうん、
あの詳しいっていうのもその辺のおっさんの詳しいとは。わけが違いますから、
クンダリーニよね、
ええ、
瀬戸内寂聴とかってクンダリーニしてるんですかね。
いやどうなんやろね、まあ、女性ですしね。
そうですよね、うん、
その辺の感覚が、
うん、バーみたいなのあるんですよね。あれバーがあるんですよ、
瀬戸内寂聴さんの
寺、
うん
ですか、あれ、
うん、
あんなかバーがあるんですよ、
まあだからヨガとか、うん、そういうことはしないでしょ
多分ね、
肉体的な、うん、まあそのまああのどういうのやら雲水とか言ったってさ、
うん、
その走り回って戦地解放って言って山を走り回ったりとか、
うん、
そういう修行はまあするし断食とかもすると思うんだけど、
うん、
ねえちょっとそのインドのクンダリーニっていうのと、
ああ、またちょっと、
またちょっとね、
そうちゃう感じがしますね。
うん、うんうん、日本のね、その、で、あの大体そのあのクンダリーニっていうのはその仏教のあれなんですか？仏教か一応、あのまあ仏教なんか、
うん、
あのオウム真理教がやってたけど、
解脱ですか？
ああ、仏教か。まあ、まあまあ僕はあくまで別にヨガとかする気は全くないですから、
はいはい、
あのエネマグラですから、うん、それも僕は会議派です、
はい、
それがそれをクンダリーニとすることとはね、
うん、
あのただ気持ちよかったらいいなと僕はシンプルに思ってるだけのことですから、
うん、はい、
あのそういうことです、
ええ、
はい。でもああそうか、でもその針刺すやつね、
針刺すやつね、
うんうん、恐ろしいですな。ああ
ちょっと刺しすぎですよね、
80本、
うん、
針まああの細い針やと思う、
煩悩の数
108
108やったらおもろいのね。煩悩の数だけ刺す
はい、ね、でうどん太郎さんからね、
はい、
メール来てます、
はい、
あの先日だからじいさんにお世話になりましたね、
はいはい、
我々で
名古屋で、
うん、あのそれはそれとして、
うん、
あのメールしたんですよ、行く前日か当日に、あの来てますと、
はい、
けどそれを見たのがもうだいぶ後でしたという、
はいはい、なるほど、
で来年あのまた、
はい、
あの大賀あがた神社のお祭りに行くときに、
うん、
あのお目にかかりましょうと、
はい、
いうことですね、
はい
はい、またお願いします
ね、
ありがとうございます、はい、でラグラグさんからもう1つ来てた忘れた、はいはい、ねラグラグさん、はい、ちょっと飛びますけど行きますよ、
ええ
こんにちは、ラグラグです、
はい。
旅行に備え、過去放送を繰り返し聞く毎日です。先日、諏訪山さんが夢に出ていらっしゃったので、そのことを報告したいと思い、うん、メールを書いております。話の流れは、私が諏訪山さんのアパートの一室へ、助けを求めて訪れるという内容でした。うん、私も諏訪山さんも軽装だったので、暑い時期あるいは暑い国の諏訪山さんのアパートへ、私が旅行に役立つあるアイテムを求めに行くのです。諏訪山さんは工具箱のようなものの中を探してくださるのですが、私が求めているものをあいにく切らしておられて、その場ではどうにもならず私が途方に暮れるという展開でした、
うん、
すると諏訪山さんはちょっと待って、マリが来たらどうにかなるかも、あいつが来るまでちょっと行こうかと言って私をどこかに案内してくださいます、
うん、
強烈な日差しの中、子供がやたら遊んでいる路地のようなところをすり抜けながら、私が諏訪山さんの後をついていくというところまでしか覚えていません。ところで、旅行の近況報告ですが、セブで会う約束の女性とは先日、デート編アジアで連絡が取れました、
ええ、
セブで会う段取りで順調に話が進んでいます、
うん、
それ以外に迫ってきた女性は、もう半分私たちが付き合っているようなことを言うので、ちょっと待って冷静になってくれと少し突き放すとおとなしくなりました、
うん、
会いに行くかどうかまだ決めていません、
うん、なるほど、
はい、お気をつけていってらし、いってらしてくださいと、
はい、なんか伝わってきますね、
ウキウキ感、
ウキウキ感がもうメールから伝わってきますよ、
はい、はい、
テンションがもうだんだんだんだんこう
そうですね、まあでも、
そりゃそうでしょうね、
うん、そりゃそうですよ、
うん、
そりゃそうでしょう、
そりゃデートインアジア
で、そりゃそう、僕もだからマリゼニョに会いに行くときは、
うん、
ほんまドキドキしましたよ、うん、
そういう感じでしょうね、
はい、でそのだからその時はだからまあ分かると思いますけど、マリゼルはもう半分付き合ってるぐらいの勢いで来てたんですよ、
うんうん、
ね、で僕はもうあのお前俺のこと好きなんやろぐらいの余裕の気持ちで行って最後振られるんですよ、うん、ね、僕の教訓あの大事にして、
そうですね、
あのだからそのルソン島にいる方ね、
うん、
あ のこともそう邪険にせんと、
うん、
あの何があるかわからないですから、うん、会った時にね、もうだからそのラグラクさんからしたら、
うん、
行ったらもう大好きになってくれると思ってると思うんですよ、
うん、
それが行って会って嫌いな嫌われる可能性、まあラグラクさんに限ってないと思いますけど、
うん、
あのそういう例もありますから、
はい、
僕ですけど、はい、あの十分注意してください、
ええ、
まあでも夢どうですか、それはええけど、
夢どうしようね、
うん、何とも言えないですね、
そうですね、まあでもなんかほんま
ちょっとリアルな感じしますね、うん、ちょっと僕そういうタイプですけどなんとなく僕はやりそうなことですよね、う
ん、なんか近況な感じかもしれないですけどね、ほんまに、
え、なんて
近況、
お前集中力変えてるやろ今、
変えてないです、変えてないです、
顔見たら分かんないです、
いや全然大丈夫です。
大丈夫ですか。
はい大丈夫です。全然大丈夫ですよ。
え近況？
近況だから旅行行く前のなんかアドバイスを。
ああなるほど、そのまま、うん、
そのまま、
そのまま。でも夢ってそういうもんじゃないよね。
まあ、そういう場合もあると思いますよ。
ああそうですか。
ええ。
ああなんか調べにくいよね。
うん、まあ子供とかぐらいかもしれないですけどね。ああ、
はい、うん。ただカラーっぽいですねこの絵、夢は。
ああ。
カラーで見た感じがしますよね。カラーとモノクロでなんかあるんでしょ。なんかいるんですよね、カラーで見る人と白黒。
ああ色で見る
人、カラー、いやいやカラーの夢を見る人と白黒の夢を見る人がいると思うんですよ。
ああそうなん
ですか。なんかあるんですよね、なんか、うん、まあ、これカラーっぽいですね、
うん、
はい、まあ、それ、ウキウキが、
ウキウキは伝わってきますね、
はいはい、だから確かにね、僕もね、だから僕を頼ってきたけど、
うん、
ああそれないわっていうのは僕そういうタイプです。だから僕はあの期待に応えられないタイプだと思います、割とね。けどあでもあいつのとこ行ったらなんとかなるかもとか、あいつ帰ってきたらなんとかなるかもっていうのも
ありそう、
ごっついありそうですよね。それまでどっかちょっと行っとこうかっていうのも、もうやりそうなことですよね。よく僕の特徴を掴んでいただいてるとは思います。
そうですね、会ったことはない
ですね。ないです、ないですけど、はいはい、次行きましょうか。これねちょっと久々のメールが来てるんですよ。
ああ
お二人のお話いつも興味深く拝聴しております。 B 型焼き座パイナップルです。
はい、
パイナップルさんですね、お久しぶりです。相山先生におかれましては約3年ほど前に一度三宮でお会いして以来大変ご無沙汰しております。もちろん覚えてますよ、はい、あの西村コーヒーでねお茶しましたね、あの東北での震災以来阪神大震災を経験した私にとってはなかなか無視できない出来事でしたので、いろいろ暗中模索する日々を悶々と過ごしておりまして、なかなかメールなどを投稿することもできない、できませんでしたが、ポッドキャスト毎回欠かさず配置をしさせていただいております。ありがとうございます。今回はこんな記事を見つけましたね、話のネタになるかなと思い添付したのでご覧ください。
はい、
これね、まあこれちょっと後で言いますわ。さて私事で恐縮ですが、番組内でのお話はどれもこれもお話お面白い話題ばかりですが、中でも恋愛弁天のお話は、うん、などは、昨年、うん、仕事先が夢の近辺でしたし、とても興味深く平家由来の場所だともうお聞きしていたので、うん、せっかくですので平家の末裔の方をお誘いして、
うん、
実際に2人で参拝もさせていただきました。とても不思議な場所ですよね、
うん、
ちなみにこの恋愛弁天様のおかげで結婚まで行ったというお話を現場近辺、かっこ菊水町でもリアルに2件ほど聞きましたよ、ということですね。なるほどね、やっぱあるんですね
恋愛弁天はね。
ほんでね、
うん、
なるほどね、平家由来の方とね、
うん、
平家由来の平家の末裔の方ねおられるんですね、
うん、
うん、ほんでね、でこう送っていただいたリンクなんですけど、これね私もね、見ました。ほんでツイッターでは書かせてもらいました。
はい、
でね、血液型別、これはなかなか面白い調査だとは思うんですけど、
はい、
血液型別付き合いたい血液型、
うん、
わかるっす、
うん、
ね、だから大型の何々さんは何型と付き合いたいのか、
うん、
と思ってるのかっていう調査なんですよ、
はいはい、
まあ、なかなか面白いなとは思ったんですけど、
うん、
間違いだらけですね
見てみると、
うん、あの間違いだらけっていうのはそのあのみんなの血液型的な意識がこんだけ低いんやっていうのが、
うん、
あのよくわかります、
うん、
もうだからこんなんやからあかんねんと、
うん、
あの言いたくなる結果ですわ。これねちょっとまあリンク貼っときますわ、
はい、
ほんでねまあ面白いんですよ、
うん、
ね、結果ねこれちょっとかいつまんで言いますけど
ね、
要するにね、大体例えば B 型の人が出会いたいのは B 型なんです、
うん、
ね、で O 型の人が出会いたいのは O 型なんです、
うん、
で AB 型の人が出会いたいのは AB 型なんです、
はいはい、
ね、要するにこれね自分大好きってことでしょ
う、うん、
ね、その要するに同じ血液型っていうのに自分を投影してるわけですよね、
うん、
ね、
うん、
違います？
そうですね、
もうそれがバカですよね、その考えが、
うん、
愛するのは他人ですよ、
うん、
そんなんを血液型に前あのこうどういうんですか、角分かされるというか、
うん、
されてどうするんですかっていう話なんですよ、
うん、
それも要するに自分だっすよ、
はい、
ね、
同じ決意型を選ぶのは
っていうのはこれ要するに多分自分が好きってことだと思うんですよ、
はいはい、
じゃないにせよ、
うん、
要するにもう自分でも何言ってるかもうむちゃくちゃになってきましたけど、B 型の私、B 型の彼、
うん、
っていうのはその B 型の彼のことは、
うん、
B 型だから分かると思ってるんでしょ。
そういうことでしょうね。
うん。
うん、
ね。
合うというか。
うん。だからこれね、これ見てね、
うん、
どうですか。本当ね、
うん、
力不足を感じました。
うん、
我々の番組のね、
うん、
影響力。
うん、
及んでないなと、いうのをね、
こんなにもかっていう話ですか。
はい、はい、そんなこと言うてるからあかんねん、
うん、
ね、離婚率はどんどん高まる、
そうですね、
そう、自由恋愛もいいですよ、まあ封建、ね、
うん、
封建時代じゃないですから、封建的な時代じゃなくて、そういうね、自分の意思で自分の好きな相手をと結婚する、
うん、うん、
でその結果が何ですか、この離婚率の上昇を招いているわけじゃないですか、
うんうん、
ね、それでみんな幸せになったと言えるんですか。
言えないですよね。
言えないですよ、
うん、
だその根源にはこの血液型的な間違いがあるんじゃないですかと、
うんうん、
ね、言いたいですな、はあ、本当にもう愕然とした。ただ、
うんうん、
これね、渋い結果が1個出てるんですよ。
もう
ね、これはね、
うん、
これはと思う結果、
うん、
面白いですよ。 A 型、
ほう、
A 型が出会いたい血液型は、
うん、
A 型じゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
O 型なんですよ。これね、血液、これね、 A 型の人のね、
ほう、
シビアなとこね、出てるなと。
あ、でもこれ、
これね、
アンケートですもんね。
アンケートですけど、これね、
なんかでもそこだけちょっとおかしいですよね。
おかしいでしょ、まあ、うん、1076名に回答を求めたと、うん、で、まあ、これ A 型のサンプルは多いと思うんで、
うん、
まあ、A 型に関しては割と、まあ、まあ相当数な集まってると思うんですよね、
うん、
まあ、だから1000人いたら大体、400人は A 型だと思うんですよね、
うんうん、
これ、ね、これどうですか、この A 型ってね、
うん、
基本まあ言ったら悪いですけど、うん、A 型大好きやと思うんですよ、
うん、
A 型である自分をが多分
そんなこと、
いやいや、そういう印象あるんですよね、
うん、
A 型のやつって、
ええ、
まあ、だからまあ K 村君とかね、
はいはい、
A 型が集まったらあいつなんていうか知ってる、やっぱ A 型やでっていうね。
あ、そうなんですか、
うん、でも確かに大、あいつ嫁さん O 型やね。
あ、そうでしたっけ、
う
ん、
そうやね、
あ、でも確かにそうっすわ、K 村君は A 型好きですね、
うん、A 型好き、
うん、
やろ、
うん、
でもね、俺そういう印象あんねん、
うん、
A 型の人って A 型っていうことに割とプライドを持ってるというか、
うん、
うん、
まともやと思ってるかもしれないですね、
なんかね、その、うん、保守本流じゃないですけどそういうこう王道でしょと、人間としての、ね、我々が王道でしょと、うん、ね、マジョリティでしょっていう、うん、なんかそういうなんかね、自信を持ってると、うん、
まあでも日本だけじゃないですか、
日本、まあまあ、そうそうそう、その世界的には大型ですけど、うん、大型の人って別にそんなこと言わないと思うんですよね、
うん、まあね、
うん、
まあ言わない
ですね、まああんまりね、いや知らないですよ、
うん、
うん、でもその裏で結婚相手が A 型やったらちょっときついなと思ってる面もあるっていうことでしょ、うんうん だ自分を持て余してるんじゃないですか。
なるほど、
ええ、私はそう読みました。
あ、
うん、A 型の人はやっぱり冷静です。分かってますよ、うん、素晴らしい。
自分が好きと言いながら
好き、うん、そうそうそう、
ほんまちょっときついなと思ってるってい
うとこが
出てるんですね、
微妙に、うん、ただね同率なんですけど、
うん、
1位O 型になってますね。だから 42.1% 42.1% で O と A が同率なんです、うん、でもあの偏り方が極端です。だから 40% 超 40% 超ですから、
うん、
だからだから2つ合わせてもほぼ85% が O と A に偏ってるんですよ、
うん、
でもうだからあとの十数パーセントを B 型と AB 型に、
うん、
で分け合うという A 感じですね。あの翻って B 型になるとですよ、まあ、B 型 30% O 型 30% A 型 30% っていう感じですよ。
はいはい、
うん、
均等にこう、
こう、まあまあ、うん、まあ、その代わりに AB 型が 10% 弱ということになるんですけど、うん、ええ、ひどいのが O 型です、
うん、
O 型が好きなのは O 型 63.9%、
うん、
ね、バカですよこれ O 型のやつは。うん、はっきり言ってね。で、まあ、A 型 25.8%、
うん、
同率3位 B 型、じゃあ同率3位 B 型 AB 型で 5.2% 5.2% です、
うん、
だ偏り方としては、まあ、結構ひどいですね、うん、A 型くらいひどいと、
うん、
以上にひどいかもしれない、うん、そうですね。なかなかこれは、
うん、なるほど、
うん、まあでもだからこの結果から見て、
うん、
あの本当にあの行き届いてないと、うん、まだこの番組をやってきちっときちっと皆さんにお話をしていただかなあかんなということを強く思いました。
そうですね、
ええ、ね、あのまあいいです。まあこれちょっとリンク貼っとくんで。まあでも面白い視点のちょ、
うん、
まあこれだから統計的な意味があるかないかは別ですよ。
はいはい。
でもまあまあ、そういうその。
また変わった、なんか。
まあ参考程度にと、いうことですかね。え。ちゃうわ。これ300人か。え。300人しか調べてないわ。
ああ、
うん、だからちょっと割合で言った AB 型なんかは
少ない、
少ないことになるかな、
うん、
ね、1割ですから30人程度しかいない可能性があるんで、
うん、
まあまあまあまあでも参考程度、まあお遊びと、うん、
はいはい、
いうことになるでしょうけど、まあだから意識調査としてはちょっとひどい出来というかね、
うん、
調査自体問題あるかないか別にしてひどい結果が出てるなという、
うん、
あのことになりますので、
はい、
はい、
うん、
ね、これでね、メール来てるんですけど、以前ツイッターなどの発言で返信などをいただいた目白と申します。
ほう、
その説は A 型は嫌われている的な発言を軽はずみにつぶやいたことが原因で、大好きだった番組に物議を醸させてしまったことを申し訳なく思っていました。情けない話ですが、あの発言が問題として取り上げられるとは想像できず、少し詳しく発言の背景を説明したい気持ちも生じたのですが、諏訪山先生たちにうまく説明できる自信がなく、長らく番組を聞けない状態が続いておりました。でも本当に番組が好きでいつも楽しく拝聴しておりましたので、聞けない状態が大変辛く、ここに来てうまく説明できなかった部分もご説明させていただけたらと思うのですが、読んでいただけますでしょうか、
はあ、
というメールをいただいたんですけど、
はい、
え、何の話っていう、何の話ですかこれ。 目白さんって昔メールはいただいてますよ。けどそんな別にあの何も何
物議
うん、あのそんな問題みたいなことは別にあの全然なんかこう気にすることはないと思うんです、
はい、
思うんですよ、
うん、
ちょっと前のメールも見たんですけど、
うん、
別になんかそのまああの何にも気にせんと、
うん、
あのこっちは忘れてるぐらいのことですから。
そうですね。
いや申し訳ないですよ、はい、申し訳ないですけどあのたくさんメールもいただいてますしあのそのあの本当に問題だと思ったら読みません私は、
はいはい、
本当に問題だと思ったら読まないんです、
うん、読んでるってことはっていうこと
です、ね、読んでるっていうことはあの全く問題ないというふうに思っていただいて結構ですので、うんうん、またあの
経緯を、ね、
そんなん言わんと、うん、あの聞いてもらって、またあの何でも汚いくあの、ね、いろんな話、
うん、
あのメールください。
はいはい。決議型のね。
はい、はい、あの
決議型と
は。ディスリでもいいです。
はい。
あの何でもいいですから、うん、偏見でもいいですから。
はい。
あのお願いします。
はい。
なんかそういうちょっと悲しい気持ちになってると思うとこっちが悲しいですから。
うんうん、
あのちょっとお願いしますね。はい。あの僕らを励ますと思ってまたお願いします。はい。はい、ソソイチさんからメールいただいてます、
はい、
今しがた町のクズ野郎を 2,3 匹を地獄へ葬ってきたばかりのソソイチです。
怖い悪いですね。
さて思ってもみなかった感謝のお言葉と心づくしのがらセット本当感動ですと。
ほう、
あのあれをねあの送りました、
は
あ、しのがらセット送りました、はい、あのやっとちょっと遅くなったんですけど、それのお礼で、
うん、
あのお礼していただく必要はないんですけど、
うん、
お礼ということで大阪南部に住んでいるシングルマザーの女性と軽く話す機会があり、うん、思い切ってその方が持っている階段はないんですかと質問してみました。
ほうほう、
僕が期待していた邪悪な階段を仕入れることはできませんでしたが、
うん、
その方から一つ不思議な方を教えてもらいました、
うん、
ということで送ってくれました、
うん、
いきますよ、
はい、
ある日の夜、
うん、
夕食も済ませたので、
うん、
連日通い詰めていた居酒屋へ行こうといつものように準備をしていたら、その日に限って娘さんが今日はうちにいてとぐずり始めたそうです、
うん、
いつもと違う娘さんの様子が気になったこともありその夜は外出せず家にいたそうです、
うん、
次の朝何気にニュースを見ていたらその居酒屋で銃乱射事件が起こったとのこと。慌ててその内容を確認すると次の通りでした、
うん、
昨夜外出を取りやめたあの時刻ある中年男性とその妻の母が離婚の話し合いのためその居酒屋にいたそうです、
うん、
そこでその男性が逆上して、
うん、
自宅へ猟銃を取りに行った後男は再び義母がいるお店へ戻り、
うん、
銃を義母へ向け何発も発砲、
うん、
その際お店の人や客を巻き込む惨事に。
お
そう、約4年前に大阪の羽曳野市で発生した世に言う羽曳野発砲事件だったそうです。そして後にも先にも夜の外出に対して娘さんがあれほどぐずることはないそうです。
うん、
なるほどね。
虫の知らせ的な。
そうですね、
まあ、
これでもちょっと語る主客というか主体が入れ替わってるような気するんねんけどこの方の話なんですか。この方の娘さんの話なんですかね。聞いた話なんですかね、その方が、
うん、
その方が聞いた話、その方自身の話ではないかな。
はあ、はあ、聞いた話
どうなんやろ、うん、これが私が聞いたちょっと不思議な話です。まあ不思議ですね、
うん、
まああの両先生方のような怪談泥棒紳士とは異なり、私のようなものだと怪談を聞き出すのは至難の業です。今回も私の額に変態オカルト野郎の烙印が幾重にも深く刻まれながら、この話をつかみ取ってきました。額をさすりながら、この夏に向け私の周りで起こった不思議な話を集め始めようと思います。
うん、
久しぶりの先生方お二人の血液型海外旅行ですね。そうそう、うん、ブラックマジックにはくれぐれもお気をつけください。
はい、
そうですね。まあね、変態とオカルトはまた違うと思うんですけど、変態オカルト野郎のあの烙印っていうのね、まあ我々一応だからテレビ出てるからその辺楽よね。
そうですね、階段なんか聞ける、うん、
階段でまあテレビ出たからなと、うん、まあでもね、まあ、結局だからまあそれは変態オカルト野郎ね、
うん、
あのまあまああのあるんですけど、
うん、
要するに死ぬあのまあバクッと言えばやっぱりこう死ぬ話ですよね、
うんうん、
まあいわばですよ。でまああの猥談ってありますよね、
うん、
あの猥まあ猥談好きでしょみんな、うん、エロ話ですよ。エロ話ね、好きじゃないですか、
うん、
エロ話はセックスの話ですよね、バクッと言えば、
はいはい、
バクッと言えばですよ。だから要するにセックスっていうのは要するにあれですよね、あの生殖行為ですから、
うん、
生きる生命そのものというか、新しい命を生むと、
うん、
性の話ですよ、うん、でオカルトっていうのはやっぱり死にまつわる話ですよ、
うんうん、なるほど ね、
やっぱりあのエロスとタナトスじゃないですけど、うん、同じような魅力があるんですよね、
うん、
やっぱりね、そのエロ話とその人が死ぬ話というか、うん、オカルト話っていうのはやっぱり同じような魅力があると、
うん、
いうことだと思いますので、
はいはい、だから自然なことだよ
って、ね、自然なことというかやっぱりあの興味の、うん、やっぱり集中する分野じゃないですか、
うん、
だからまあね、あの宗教が興味を集めるとか、
うん、
そういうことと、まあ、やっぱり近い部分が、
うん、そうですね、
あると思いますんで、
うん、
まあ、あの変態オカルト野郎っていうのはまあまあそういうことかもしれないですけど、うん、なんら、普通のことという か、
うん、
まあ、やっぱりだからそれは世界共通してるじゃないですか。やっぱりフィリピン行ってもみんなオカルトの話好きですもん、
うん
うん、ああでもないこうでもないね、
まあ、どっちもなんかこそこそと喋る感じですよね。
まあまあまあまあまあ、 まあね、うん、まあいわばですよ、
うん、
だから我々がテレビで怪談をやるっていうのは、うん、テレビで堂々とエロ話をするような、
うん、
まあカスな行為ですよね、
うん、かもしれないですね、
はい、一つ言えばね、
うん、
まあ、そういう面があって、やっぱりこう怖いけど見たいとかね、
うん、
そういう共通した心の動きがあるじゃないですか、
うん、
と思いますんで、ガンガンガンガン言ってくださいで送ってきてください。
そうですね、
はい、
階段はね、
うん、ガモンはっきり言って、ガモンはね、はっきり言いますわ、ガモンは一発屋ですいいですか、ガモンはあべこべ一本しか持ってませ ん、
そうなん
チャンピオンですけどね、特大ホームランを一本打ったという面がありますんで、
そうそうそう、
私はまだね、私はまだまだそういう意味では先生に比べたら
他が緩いっすよね、
うん、はっきり言って緩いよね
ゆるゆるですよね
まあまああべこべがやっぱりねいいですから、
そうですね、
はい、どうしても、
うん、
あれですけど、ネタに飢えておりますと、
うん、
チャンピオンがネタに飢えていますだからまた面白い話 ね、面白い怪談またお願いします、うん、はいはい、ラジオネームシャモとよく見ておけ、これ分かりますか、
え、シャモト、
シャモトって読むかな、あの会社の社に本、
ああ、
まあ要するにロッテンの中田なんですけど
なんかだいたいメッセージがついてますもんね、このあたらには、
うん、しかもなんか先生の中学時代のことでしょ、だいたい
多分ね、うん、シャモトよく見ておけ、
はい、まあいいですわ。いつも楽しく拝聴しています、ええ、つい先日三宮のフラワーロードの建物解体崩壊の事故がありましたが、
はいはい、
毎日その道を通ってバイトに向かっていたので恐ろしさが倍増しました、
うん、
ただ素人の僕の目から見ても工事の仕方が荒すぎへんかこれと思っていました、
うん、
昼のヤフーニュースの見出しに神戸でビル倒壊というのを見て、見るや否や絶対あそこやって思って記事を読んだらやはりビンゴでした、
うん、
大神戸シティの安全は僕が守りますよろしくお願いします
と、はい、
いうことです。
ほう、
ね、でちょっと告知をいただいておりまして、
ええ、
4月いきますよ、はい、ハイステージ吉本、
はい、
ね、これ4月19日ですね、
ええ、
あごめんなさい、ハイステージ吉本は、
うん、
ごめんなさいね、アベノハルカス9階スペック9というとこで、うん、19日と26日、29日にあります、
うんうん、
これちょっともうなんか書いときますわ、読んだら大変なんで、
うん、
はい、ほんで4月24日木曜日はちゃめちゃドーキングブルース、
うん、
場所ドリル&ドリル、
うん、
ということですね。ほんでね、ロッテンな中谷さんね、うん、あれを精力的に今されてますよ、ツイキャス、
ああ、
見てください、
はい、
はっきり言って面白いです。僕もたまま時間が合えば見てるんですけど、朝方結構やっておられるんで、
うん、
あれなんですけど、
うん、
ね、面白いですから、
うん、
ああでもないこうでもないっていうね、やっぱり言うてもかなりのあれですもんね、ニコ生の、うん、もうニコ生のマニア
そう
ですよね、
ヘビーユーザー、ニコ生ヘビーユーザー
とかヘビーユーザーって言ったらもっとヘビーな人もいるでしょうけど、
ああ、
まあ聞いたらある程度は何でも答えていただける、
はいはい、うん、店も行ってますよね、
うなちゃんまん、うなちゃんまんの店、ね、面白いですよ、僕も見てますけど、
うん、
うなちゃんまんは今だから FC2 に移りましたよね、
うん、
あれはなかなかやっぱ渋いなっていうとこやし、で金映さんっていうのはツイキャスに、
うん、
に映ってるか、まあ、どっちでもやってるんですけど、ツイキャスを割とやってますね、
うん、
なんかニコ生一辺倒からそのメディアがこうちょっとスターたちが、
うん、
まあ、ニコ生やっぱ規制もあるし、
うん、
ニコ生特有の空気っていうのがちょっと強すぎるというか、
うん、
面もあって、
はいはい、
徐々に流出してきてるんで、
うん、
面白いですよね、
うん、
この前も事件あったでしょ、爆竹放り込む事件、名古屋で、
え、ニコ生、
ニコ生でしたね、
あ、
うん、スターバックスに爆竹、
あ、
久々の気違い配信来たなと思いましたけど、
うん、
まあまあちょっとね、ニコ生はもう報道機関的な、
うん、
性格がね、
うん、
割と強まってるというか、割とこう普通のニュースの記者会見とか、
は
い、そういう配信も公式ではやっておられるんで、
ああそうですね、
うん、まあ、ちょっともうちょっとアンダーグラウンドの方向にやっぱりみんな思考していくというかね、
うん、はい、
そういうとこはあるのかなと、
うん、
YouTube も生配信あるんですかね今、
あ、そうなんですか、
うん、そういう方向にも、
うん、
移っていってる人もいると、
はい、
いうことなんで、ええ、ですね。ほんでね、うん、あれやりましょうか、先生。J さんに聞いた会談。
ああ。
うん。
はいはい。
せっかくですから。
うん、そうですね、会談の話。
出ましたから、あのどっちがやる？
僕無理ですよあれは。ちょっと覚えてないかな。ふわっとしか。
ほんま？
ええ。
ほんなら隠したの私が勉強させてもらいます。いや隠したっていうか、まあ、チャンピオンにはなってないですからね。申し訳ない。いやいや、さ、俺らはいいよ。でも聞く人は、うん、ガモンの口から聞きたいんじゃないかなって思いながら、まあ、あの、
いや、あれはちょっと、
ね。山が、ちょっとや、はい、まあ、まあ、やらせてもらいますけど。は
い、ちょっとお願いします。
はい、ノート出てきました。はい。ですね。
うん。
なんかね、釣り仲間と昼ご飯を食べたらしいんですよ。
はい。
ほんなら、なんかその、前の週に、
うん、
まあ、まあ、仮に A さんとしましょうか。
うん、
A さんが、すごい大きな魚を釣ったっていう、もう噂になってるんですよね。
はいはい。
ええ。で、噂になってると。
うん、
で、まあ、じゃあということで、その A さんと、まあ、電話で話したらしいんですよ。
うん、
そしたら、まあ、大きい魚釣ったらしいなと、
うん、
聞いたら、いや釣ったんやけど、
うん、
ちょっと嫌なことがあったんだよね、
うん、
で何があったのって聞いたら、まあ、とある海のない県の大きな川に、なんかこう有名な中洲がある、うん、でそこはその釣り の, あの高スポットというか、
うん、
いいポイントというか、
うん、
らしいんですけど、なんかね、そこにはなんかこう地元の人で有名なこう話好きがいるらしいんですよ、
はあ、
なんかそのうろうろしてて、
うん、
でその人に捕まると、
うん、
もうその、まあ、お話はいいんだけど、うん、こっちは釣りに来てるから、
はい、
もう釣りにならへんと、
うん、
でいう、こう場所が、
はいはい、あるんですね、
あったらしいんですよね、うん、でまあそのまあ、でその中洲っていうのは、
うん、
結構危ない場所というか、やっぱこう橋はもちろんないですから、
はい、
こう川の中を歩いていかないといけないと、
うん、
でもう暗い時間になると、
うん、
もうその正直言って本当に危ないから、
うん、
本当は行かないんだけど、
うん、
たまたまその時は、
うん、
まあ行った時はまあ明るかったのかもしれないけど、
ええ、
まあ暗くなる、まあ帰ってこないといけないですから、
うん、
行きも帰りも危ないのは一緒ですから、なんか暗い時間までそこにいてしまったと、
うん、
んでまあやったらこうやっぱりこう魚釣れる時間ってさ、ちょっと暗くなっていく、うん、その日が沈んでから暗くなるまでの時間みたいながいいんですよね、
うん、はいはい、
でそのなんやっぱ大きい魚が釣れたと、
うん、
で、まあ、カメラ忘れたから、
うん、
まあ、携帯のカメラモードで撮ると、
ええ、
でもさ、そのもうだから暗くなってきてるから、
うん、
パッとカメラモードにしたら、
うん、
要するにパッとこう携帯の画面の中は真っ暗に なっちゃうじゃない、
はい、
で、まあ、写真はそのフラッシュ焚いて撮るにしても、うん、まあ、一瞬こう真っ暗だった時に、うん、自分の背後に、もうこうどういうんですかね、右肩の上あたりですかね、
うんうん、
からもう女の人がこっちを覗いてるのが、
うん、
はっきりと
見える、
鏡にのようになった携帯の画面に見えたらしいですよ、
うんうん、
けど、まあ、そこはもうと思ったけど、うん、出たと思ったらしいですね、
うん、相当怖いですよね、
うん、けど、うん、もうとにかくでかい魚釣ったから、
うんうん、
とにかくその写真だけを撮ると、
うん、見ないふりというか
でそれはもう根性で撮って、うん、ともうバッともう要するに店じまいして、
うん、
すぐもう引き上げて帰った、
うん、
で帰って、うん、怖かったなと思ってたんやけど、
うん、
ほんならその夜ですよ、
ええ、
その夜に高校時代のお友達が電話をかけてきたって言うんですよね、
うん、
ね、もうだから J さん僕と同じ年ですから、そのお友達もまあいい、
うん、
ね、年だと思うんですけど、もう高校時代ぶりに、
はい、
とある友達から電話が出て、
うん、
でその友達っていうのがまあなんていうかこうちょっと霊感少年だったんですかね、
うん、
高校時代まあ、そういうちょっと曰くありの人物から突然電話がかかってきたと、
うん、
電話かかってきて電話取るなり、
うん、
分かってるよねって 言うんですよ。分かってるよねって言われて、
はい、
ああ、
うん、
あの川で見た女のことやなって、やっぱまあすぐ分かった
んですよ、うん、ピンときたんですね、
はい、でその友達が高校時代ぶりに電話してきてですよ、
うん、
で今から行くからあの用意して待っててって言ったって言うんですよ、
うんうん、
用意って何かなと思って、まあ、お塩と、
うん
まあ、お酒を用意しても待ってたら、まあ、その友達がほんまに来て、
うん、
まあまあお払いみたいなのして、
うん、塩と酒ぐらいしか思いつかないですよね。
まあまあとりあえずね、
うん、
お払いかなんかして、
うん、
でああいうのはどこにでもいるから気をつけてね、
うん、
言ったって言うんですよ。
不思議なね話というか、
怖い、不思議な話ですよねこれね。
山の中ですからね、
うん、
怖いですよ、
うん、
まあ、水場ですしね。
まあそうですよね、
でもそのね、
うん、
同級生が分かったっていうのがすごいですよね。
そうなんですよ、
ね、あいつって思ったんでしょうね、あれあいつおかしな、それか噂を聞いたかですかね。
いや
あでも噂聞いただけでも
妖怪レーダーみたいなさ
でしょうね、
うん、
魚釣ったぐらいしか聞いてないですもんね。お化けが出たとは言
う
てない
から。そうやね、そうやね、そうやね。
やっぱりかピーンと来たんでしょうね。なんか あいつやばいなっていうのが、
うん、
疲れたなみたいな感じがあるでしょ
うね。でもどう思う、そんなんさ、
うん、
バッとして全然まあ、覚えてはおるけど、
うん、
付き合いのなかった高校時代の友達から電話がかかってきてやで、
うん、
例えば淡路島のちっちゃいやつとかから電話かかってきてな、
けん玉丸とか、
ああけん玉丸とかから電話かかってきて、分かってるよねって言われたら
めっちゃ怖いですね分かってるよね言われてもね、
うん、
けん玉丸に言われたらちょっと怖いけどね。 あいつ霊感も別にないしね、
まあ、でも探偵やから、
ええ、なんかしたんかなって思いますね、
うん、まあ
でも怖い
ですね。怖いですね。だからJさんの話も怖かったですよね。
うん、
なんか何やったっけな、あ、園庭でこう、
うん、
要するに釣りをしてると、
ええ、
釣りをしてたら、笛の音が聞こえたんですよね。
ああ、
なんか
笛ね、
うん、それもだからもうまあ要するに夕暮れ時ですよね、
うん、
もう暗くなりかける時だと思うんですよ、
うん、
にほんでこうピロピロっとこう、いきなりその自分のそれこそ
近くというか
だからこう自分は川に降りてやってるけど、
うん、
その土手の上から笛の音が聞こえてきて、
うん、
慌ててもう出たと思って慌てて対岸に渡ってバッて見たら、
うん、
そのいるはずのない中学生の男子が
横
笛を吹いてたようですよ、
うん、横笛ってねフルートですか、なんか分かんないですか。
いやフルートじゃないでしょ
う、
う
ん、
木じゃないですか、赤影みたいなやつじゃないですかやっぱり、
あ、うん、吹かないですよね、
うん、
確実になんかおかしいもん見た感じしますけどね。
だから釣りの階段っていうのはね、あの会長のラジオでも、
うん、
だから岩名なんとかっていうなんか、
はあ、
うん、そういう本もあるらしいんだけど、うん、
僕最近聞いたのがあるんですけど、
はいはい、
あのね、
うん、
六甲ケーブルあるじゃないですか、
はい、
あれはハーブ園に行くかな、
うん、
でそこで働いとここから聞いたんですよ、
はいはい、
であれハーブ園に行くまでに中継点が1個はあるんですけど、
ね、はい、
だから
あれだから、ケーブルカーで行ってそっからロープウェイ。
ロープウェイ。
はい。
で、ハーブウェイに行くんですか。
だから山頂まで行くんじゃない。だからいわゆる山頂、どうなんね。だから聞く、俺らがよう夜景見に
行くとか。星野駅のとこ、
うんうん、
まで行くんですかね、うん。その中間地点行くまでに。
うんうん、
あの女の子2人組がおったらしいんですけどね、
うん、
あのもう中間駅着くまでに、
はい、
ギャーギャー騒ぎ出したらしいんですよ。
ケーブルの中で
中で、
はいはい、
で下ろして下ろして下ろしてって言うんですって、はあはあ、でも中継地点で下ろしてもう乗りたくないって言って、は
あ、どうすんの、
はい、
うん、
であれ戻ってくるやつはまた別のルートですかね。
いやあれ
あのまま待っとけばいい
多分。そうそうそう、だから行ったり来たりやから、うん、だから荷台がこうちょうど
ですよね、うん、だからもう乗らへんって言って、うん、で別の、
うん、
あその帰りのやつ待って乗ったんです、
うんうん
う
ん、
でまたねその中でももう、
うん、
うずくまっとんかな、
うん、
終わりまで、うん、もう何も景色も何も見ずに、
うん、
でもね、うん、そのケーブルが揺れるんですってグーって、
う
ん、僕が聞いた子は、
うん、
その入り口とか出発地点におったんです
よ、はいはい、
だから、
はい
後からなんか揺れてるなってごっつ揺れてるなって中でガンガンやっとんちゃうかみたいなそんなことないんですけど、で着いた瞬間にもうブワーッと降りてあの怯えてるみたいなんですよ。でその子らにその店員にちょっと見てくれって言ってデジカメで撮った写真を見せる
ん
ですって。それがその行き死の時にバーッと景色を撮ってるんですよ。ほんじゃね、
はい、
白い着物着た女の人が、
はい、
映ってるんですって。
いっぱい
いっぱいとか一人なんですけど、はい、そのあらゆる角度に
あそのレンズを向ける先
窓の外ですよ、
はい、だから振り返って撮った景色にも映って
る、はい、で最初はなんかあんま気にせんかったけど、うんうん、よう見たらこれ
全部
映ってる女の人やんっていう、うんうん、でまあほんまに映ってたみたいなんですけど、うん、でまあもうそのままもう気持ち悪いって言って帰っていったみたいなんですけど、その二人は、はいはい、でまあなんやろなっていう話になってたんですよ、はいはいはい、でそれじゃあねその子がその手働いてる子が帰ったら、
うん、
あの子ちょっと調べてんけどって言って、その同僚の子からメールが来たんですって、でこんな記事見つけたって言ってね、あのだからハーブ園の方の山頂で昔なんかね山崩れかなんかがあったんですよ。でお茶屋さんの娘さんが亡くなってるんですよ。
あそうなんや。
で親その他は助かってるんですよ出てって。でそれを聞いてゾッとしたっていう話ですよね、
はいはいはい、もうその亡くなった
その亡くなったやつちゃうかっていう、はいはい、
うん、だからね六甲さんで一つこれは実際あったあの、まあ、事件にもなった話ですけど、なんかバーベキューかなんかに来てて一、うん、人はぐれたんですよ、
うん、
で割と寒い時期で
うん、
全然出てこなかったんやけどあの後日、
うん、
もう絶望視されてたんだけど自力であの降りてきた人の話覚えてないですか、
うん、
ちょっと不思議な話その
なんか
結構な日数が経って、
うん、
なんか崖から落ちたんやったかな、
うんうん、
ほんで気を失ったんやけど復活して自力で降りてきたっていう話あったでしょ、
うん、
あれちょっと不思議ですよね、
うん
うん、なんかその低温で体力を温存したっていうその説もあるんですけど、
はあは
あ、ちょっと考えられないような、
ね、
うん、
山の
何か生還の仕方なんですよ、うん、
なんかね山のなんかなんていう昼がなんか変な神様の名前を言ってたんですよね。四国のやつが。
ほう。なんか四国の話それ。
四国のね。
うん、
だから、
うん、
その階段で行ったんですけど、うん、もう僕一人じゃちょっと、
うん、
もう、
はいはい、
あの
ちょっと
話すもんないです、
はいはいはい。一発やから。
一発やから、ね。じゃあその四国でいつも呼んでくれる人が、うん、お前どないすどうしますみたいな。
うん、
そのこんなもん、
うん、
ギャラ泥棒やないかみたいな。まあ、ギャグっぽくですけど、いやだからって、もうその1時間半も喋られへんと、だからもう今回はちょっと休みましょうよ。
え、その定期的な。
そうなんですよ。
もう定期的に行かなかった
ん
です
よ。定期的に行かなかったんですよ。それで、いや、だから、いや、それは、一回は思ってますよ、僕は。
はい。
で、なんかまあ話的にね。
いや、だからそこは会長とか、俺の持ちネタをやってもいいんじゃないの、全然。
そりゃそうですけど、できればいいですけどね。
あ、そう、覚えなあかんもんな、話を。うん。
で、だから定期的はちょっと、無理ですって、うん。だからこんなもん、こんなことなってるからって。うん、じゃあもうそんなもんギャラ泥棒やないかって、はあ、いやだから、はあ、ちょっとや休んで、はあ、次やるとしたら夏場に、はあ、コーチの怖い人がもし、はあ、何かおるからね、それとやったら、
また
何個かやったら、はあ、何話だけやったらまだいけますから、はあはあはあ、それはできんみたいなね定期的にまあそんまあええけどみたいなで行った時に、はあ、で今回は、はあ、もしかしたら来てくれるかもしれんって言って、はあはあ、コーチのハードコアのバンドやったやつなんですけど、うんうん、が来てくれたんですよ。
うん、
で、
うん、
もうちょっと、あの、もしあれやったら話してくださいって。うんうん、で、いや、ちょっと、うん、俺なんか無理だけどね、無理、なんか方言ですけど、うんはいはいはい、とか言いながら、
うんうん、
あの、お願いしますって言ったら、結構バーってやってくれたんですけど、うんはいはいはい、ちょっとおもろかったのがね、
はい、
その子は、霊感があるんですよ、
はいはい、
昔から。
はいはい、
でおばあちゃんか誰かが一応その、
うん、まあ、
陰陽みたいなことやってて、
はいはいはい、
でその子にもその力が一応あって、
は
あ、あのまあ霊が見えるとか、
は
あ、感じる時の合図があるんですって、
はいはい、
その合図が、
は
あ、あのね右頬を誰かが、
は
あ、あのふーって吹くんですって、
はあはあ、
でふーって吹いたら、
は
ああの見えるんですって。
え、誰かっていうのは、誰かに拭いてもらうんじゃないでしょ。
いや、はい、
あ、サムシングエルスがこう、
そうそう、
自分の頬を拭くんでしょ。拭く
って
拭くんです
、はい、それじゃこう、パカッて開くんですって。ここが、おでこが、サードアイが、
は
あ、ほんで見えるみたいなんですよ、
うんうん、
でその子が話しとったんがね、はあ、五台山っていう山があるんですよ、高知に、
はい、
でそこの、
うん、
神社なんですけど、はい、心霊スポットなんですよ、
はい、
ですごい、長い階段で、
うん、
めちゃくちゃまあ長いんですって、
はい、
でそこをみんなでこう、
はい、
夜中、
は
い、歩いて、
うん、
こうお化け出るかなって言って、うん、バーって行って上までたどり着いたら、
うん、
あの神社があるんですけど、うん、そこからまた道路に出れるんですよ。
はいはいはい、
で
上のね、
はいはい、で何も出んかったなって言って、うん、そのまま帰ったんですけど、うん、でそこでね帰ったら、うん、その一緒に行った2人で行ったんですけど、うん、一緒に行ったやつが、
う
ん、次の日足折れてるんですって。
ほほほ、
いきなり
いきなりね、
はい、もう帰ってきたら足折れとったって言って、
うんうんうん、あ、帰ってきたら足が折れてた、
足が折れてた、
うん、
でもうちょっと動かれへんわみたいな、うん、でまあおかしいじゃないですか、
うん、
でなんでかなって思ったら、
うん、
その五代山っていうその神社はその赤痢、
うんうんはいはい、
コレラ、
はい、まあそういうの腸の病気ね、
はい、
うん、
の、 あの隔離してたところだったんですって。で隔離してて、
うん、
もうあかん人いませんか、うん、その人上からこう突き落としてたらしいんですよね。
ほうほうほう、
でその階段を転げ落ちて、
はい、
まあ、足が折れたりとか、
あ、はい、
それで折れたんちゃうかっていう、
はい、はいはい、
話でしたね、
うん、その時はほっぺた吹かれへんかったよ。
ほっぺたまあずっと吹かれとったみたいです、その時は。
あ、もう行ってる間中、はい、やばいぞやばいぞ、
はい、と
やばい、来てる来てる来てる来てる来てる来てるから来てるからっていう、はあ、
で中でね、で、
うん、
まあ、その人も一通り、うん、他にもなんかいろんな体験あったんですけど、うん、バーッと終わって、うんうんうん、じゃあなんか安倍さんもしてくださいよって言って、
うん、
安倍さんっていうちょっとね、
うん、
横忠則を、
はあ、っちゃうやん。
いや、そこまでじゃないですけど、
は
あ、僕と曽山さんの間ぐら
い
なんですけど、
は
あ、横忠則そっくりなんですよ、
は
あ、顔が、
は
あ、痩せた感じで、
は
あ、で、え、まあ僕でよければとか言ってパーって来て、
は
あ、で僕がちょっと最近高知に来たらしい、その人
は、は
あ、でそれまでは山梨におったらしい、
は
あ、であ、そうなんですか。それで喋っててね、僕、
は
あ、山梨で何しとったんですかって言ったら、はあ、いや、それはまあいろいろ あるんでって言ってて、うん、まあ、ああ、
そう。富士山系か。
なんかようわかんないですけど、うん、ちょっと言いたくなさそうやった、うん。で、まあなんか山梨の工場で働いてた時の、なんかお化けの話をしてくれたんですけど、うん、まあそれはなんか、まあオチもなくて、ただ単にお化けが出たっていう話だったんですけど、で、もう一つあって、って言って、はい、高知に来る前に、その工場に終わってから山梨でデリヘルをしてたらしいんですよ、ドライバー。
はいはいはいはい、なるほどね。
その時の怖い話なんですけど、いいですかって言って、ああって言って、デリヘルをしてたら、一人ね、19とかの女の子が、
はいはいはい、
マリちゃんっていう女の子がいるんですけど、
はいはい
はい、すごいゴスロリみたいな格好なんですけど、
はいはい、
で、その子を、を担当やったらしいんですよ。
はいはいはい、
で、しかもね、時給が、なんかね、で、僕がそのデリヘルやったら結構金いいんちゃうんですか、ドライバーで。で、時給がね、650円。
違法状態
やん。はい。そしてなんか、諸経費抜かれて、500円になるんですって。めっちゃ安いなっていう話してたんですけど。で、マリちゃんというゴシロリの子を担当でやって、その子が乗って、で、お客さんのとこ行くじゃないですか。じゃあね、その子バスケットケースを持ってるんですって。
ほうほう、はいはい。ほんまにもうそういう、
はい、
もう夜の夜中にピクニックですかという。
そうそう。
はいはい。はい、
で、じゃあ行ってきますねって言って、バスケットケースを預けるんですって、その、安倍さんに。
はいはい。で、要するに何する子供が入ってるようなケース。
そうです、でかい。
はいはい。で、預けるんや。そこに道具が入ってるとかじゃない、衣装とか。
で、そのまま行くんですよ。
うん、
で、バスケットケースの中は赤ちゃんが入ってるんですよ。
生きた。
生きた。で、安倍さんはいつも仕事行った間。
ごめんな。話潰したな、
俺。いやいや、でもその、そういう話なんですよ。
はい。
そういう話。
お化けは
出てこない。出てこないです。
すいません。
そうそう、そういう。
ちゃちゃを入れすぎた。へぇ。
怖いですねっていう話でしたね。逆に怖いですね。
なるほどね。あかんね、ちょっと階段の、うん、腕が鈍ってきたな。
そうですね。冬ですからね。
油断、
はい、
油断というか、まあ、前上手やったわけじゃないけど、もうダメですね。
ちゃんと。
そんなとこですか？
そうですね。
ああ。次はじゃあ、高知いつなんですか？
高知、次はね、6月って言ってましたけどね。
ああ、はいはいはい。
まあでも、僕13ですからね、次は。
え？
ああ、次はというか、それ階段じゃないですけど。
え、何の話？
高知。
あ、ライブ？
はい。
ああ、
でも、まあ、その時
に。13っていうのは、その、そうなんですよね。そうそうそう。そうそう。だから、この4月の13にまず、バンドで行って、ほんで、6月に、
多分それはうんそうですね、
うん、高知で階段ライブ、カオティックロイズ
ね、それでね、
はいはいはい、
モロインが、
はいはいはい、
結構来てたんですよ、その時。結構っていうか20人ぐらいですよ、
はいはいはい、
でも結構来てますよ、
結構ですよね、はい、
ほんで、
うん、
あのまあ話しますけど、
うん、
なんやかんやね、
うん、
でもね、一応怖い階段するって言って、
うん、
一応グランプリのやつが来るって言って歌って、うん、振り込みなん
ですね、はい、
でろうそく立てて雰囲気が結構怖くしてるんですよ、
はいはい、
で変な不協和音とか流してね、
はい、ドローン系の、
はい、でまあ怖い話しません、
はい、
緩いけど、
はい、
でも緩いけど、
うん、
あの指輪の九州の指輪のなんか複雑な話とかね、
は
あ
は
あ、緩いけど怖いと思うんですよ多分、
はいはいはい、
雰囲気もそうなってるから、はいはいはい、だからうわ気性いなって思ってると思うんですけど、はい、実はそうやったんですよねってオチ言いますよ、まあ、
はい、
階段の、
はい、
ほじゃシーンってなるんですよ、
はいはいはいはい、
でも、
はい、
多分怖がってるんですよ、
はいはいはい、
その、
はい、
雰囲気がそうなってるから、
はい
はいはい、でシーンってなるんですけど、
はい、
ほんでそのね死因に僕が耐えられるようになる。
そうなんですよ。
ですよね。
階段はね、 あのお笑いはまあ笑いでしょ、
うん、
ほんで音楽やったら拍手でしょ、うん、
階段はねシーンってなるんですよね。
あれでえへへって言ってまうねんな。
そうで僕はそれでシーンってなって耐えろ耐えろって思ったんですけど、あちょっと耐えられないと思って、僕はねそういう風な話を聞きましたよって言ったんですよ。じゃあまたシーンってなったんですよ、
はい、
そういう話をね人から聞いたことがありますよって、シーンってなって、あのあなたたちは知らないけど僕はそういう話を聞きましたよって言ったんですよ。でちょっとざわついたって
。ちょっともう怒ってる感じ
で。そうそうそうってした。皆さんはねどうか知らないですけどね、僕はね確かにそういう話聞いたんですよ。耐えられようだって。
あれなあ。
お
う。うん。
だから、あの、や、でも、あべこべだけは、ざわざわってするんですよ。
そうやねな。ざわざわっとしてくれたら、
なんか納得するんですよね、
はい。うん。
でも、怖くても基本シーンですよね。そうなんですよ。
そうなんですよ。だからあれはね、確かに僕らも、オーディエンスとして、イベント行くときあるじゃないですか。
うん。
そういうとき、シーンですよね。
シーンです。
怖いな。って思っても、
う
ん、
そうそうそう。
わだから
気象って思っても心の中でわっていうか、
うん、だからそこはもう
そうそう余韻をねこうグーッと、う
ん、してじゃあ
次の話っていう、
まあうん、こういう話もありますよみたいな感じでこう、うん、かぶせていかなあかんねんね、うん、
あそこは耐えなあかんですよね。
そうやね、
耐えれんくてね、うん、3回も言うてしまって、ね、みんながちょっとざわつきました、ね、
おかしになったんちゃうか。
みんながねあのそんな話聞いたことないかもしれないけど、僕はね確かに聞いてるんですよ。
ありますよね。
ありますよね。
はい、階段そのとこですか。
そうですね。
いいですか。
ええ、
ほんでねちょっとね、ま、昨日も僕重曹に映画見に行ったんですけど、
はい、
ま、それもねまあまあ知り合いが出てる映画というかね、
は
あ
は
あ、うんうん、あのゲットアクションっていう映画を見に行ったんですけど、うん、ティーンジェネレートっていうバンドのドキュメンタリーなんですよ、
は
い、でねこれねあんまりね、知られてない、先生もあんまり知らんかったでしょ、ね、先生でも知らんかったと思うんですけど、
うん、
あのね90年代ですよね、
うん、
90年代初頭にもうね絶大な影響力のあるパンクバンドがあったんですよね、
うん、
それがティーンジェネレートっていうバンドで、まあ何かな、ハードコアじゃなくて、
うん、
もうちょっとこうロックンロールっぽいパンクバンドの、まあ、ドキュメンタリー映画、まあ、あの僕らもね、その後お世話になってるというか、
はい、
今でもバンドやってはるんですよ、
うん、
まあ違うね、うん、レイディオスっていうバンドとファイアースターターっていうバンドを、
うん、
まあ、兄弟がそれぞれ やってて、
うん、
どっちとも一緒にやったことあるかな、
うん、
ファイアースターターもあると思うねんけど、レイディオスの方はまあ何回かやってるんですよ、うん、でそれが兄弟でやってたバンドが、
うん、
ティーンジェネレートっていうバンドで、僕もねリアルタイムではねギリギリないんですよ実は、と、はいはい、だから偉そう、まあ、CD とか買ってましたよ、 CD とかそのシングルとか買ってたけど、うん、ね、ライブ最後のライブはね見逃してるんですよ、
うん、
実は言うとね、だからまあ偉そうなことも言えないんですけど、リアルタイムで聞いてたけどリアルタイムで見れなかったと、
うん、
まあ、その後ね、なんか兄弟が揃った時にファイアス、ティンジェネレートの曲をやってくれたりとか、
うん、
そういうのはあったんですけど、その当時のあれではなかったんですよね、
うん、
で、まあ、まあまあ面白かったですよ映画もね、まあ、知ってる話が多いんであれなんですけど、
ああ
でも出てるメンツも割と知ってる人というか、
うんうん、
が多くて、あれも出てました、ジェリー・ビーン師匠も、
ああ、
出てなんか覆面かぶってやってましたけど、ええ、
その辺の人らが、
まあ、ジャケット書いてるからね、
ああ
うんうん、だからそのガレージパンクの、
はい、
そういう世代ですよね、
うん、
あの、ある意味第一世代、第一世代っていう言い方したらちょっとおかしいかもしれないけど、
うん、
90年代の、
うん、
あの、あれですよね、ええ、そうですね、うん、だからうちのバンドの吉田さんっていうのも、
ええ、
その世代でね、
はい、
あのマグニチュード3っていうバンド、
はい、
うん、の一員やったと、
うん、
でまあそこから分派というかね、やめて今僕らと一緒にバンドやってるという流れなんですけど、
はい、
ええ、面白かったですね。でね、これはまだ見てないんですけど、
うん、
もう一本ね、伊手町っていう、
うん、
あの、あの映画がね、
ほう、
まあ、今後公開されていくと、
ほ
う、僕は13日に見る、
うん、
元町映画館で、
うん、
しかも日がないんですけど、
うん、
あの映画やりますから、
うん、
それもね、知り合いがいっぱい出てる映画なんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、それはあのどうですかね、 SM とか、
あ、
身体改造とか、
あ、
そっち系の、
あの、撮ってましたね。
撮ってましたでしょ、はい、僕らが行った時、
はいはい、
撮ってたでしょ、
はい、
ほんであの
あれのね、
うん、そうそうそうそう、チラッと見切れてるかもしれないですよ、僕らも。
あ、そうですか。
わかんない、
近くにいましたからね、
うん、それはなかなか、まあ、あの、だからちょっとそういう関西のアンダーグラウンドの、
うんうん、
まあ、まあ関東の人も出てるのがちょっとメンツあれですけど、
うん、
関西の、まあ、知ったような顔がいっぱい出てる映画がありますんで、
うん、
あの、もしよかったら機会があればね、
うん、
だからゲットアクションの方はもうちょっと見づらいというか、
うん、
大阪が明日までやったかな、
あ、
うん、まあまあでも後に DVD になったりはするとは思いますんで、
僕もそれで見ようかな、
うん、あれはね DVD でも面白いと思いますよ、
うん、
うん、そうですね、まあティンジェネレートね、かっこいいんですよ、
うん、
ね、ゲットアクションっていうアルバムがもうあって、
うん、
もうやっぱりすごい影響力でしたね、
うん、
うん、ですね、まあ僕はね、正直当時はね、なんかこうピンとは来なかったんですよね、
うん、
ほんで結局そのまあ感覚が鈍かったんでしょうね、まあ、あのレコードは買ってたんですよ、
はい、
あの買ってたんですけど、まあ後々ですよね、
うん、
そのかっこよさに気づいていくというか、
うん、
ええ、いう感覚はあったんですけど、ええ、まあ、微妙な、だからリアルタイムといえばリアルタイム、はい、見逃したといえば見逃したバンドなんですけど、
うん、
まあまあ、面白いというかね、まあ、ゲットアクションというアルバムは絶対に持ってても損はしないというか、
うん、
マストアイテムと言っていいでしょうね、
うん、
ええ、最近アウトテイクスみたいなのが出てますね、
うん、
ええ、だから、それはタイムボムから出たんちゃうかな、ええ、同じタイムボムから出た、あれですね、ベイトワンズのビデオを作りましたよと、
はい
はい、我々がね、
うん、
心血を注いで作りました、うん、まあ、はっきり言って自信作です、
はい、
それはね、うちのサイトにね、もう貼ってあります、
はあ、
ポッドキャストで言うのはこれが初めてだと思いますけど、うん、ツイッターでしつこくやって、
うん、
で、ブログにも貼ってあります、
うん、
ただその RSS の関係でポッドキャストとしては上がってないと思いますけど、サイトをぜひ見て、ビデオ見てみてください、
うん、
自信ありますから、
うん、
面白いビデオだと思いますね。先生も出てます、
はい、
私も出てます。ではっきり言って私が監督ですな。
そうですね、
うん、そうですね、頑張って作りましたんで、うん、
ゾンビ映画ですよね、
映像分野にもグイグイいってるぞと、
うん、
いうことですね。
そうですね、
マ
ルチな活躍をね見せていってますけど僕たちはね、
はいはい、やっていくぞと、いうことです、
はい
はい、だからその まあまあ、そのビデオももちろん、ベイトワンズのね、
うん、
ビデオも見てほしいし、うん、その、
ゲットアクション。
ゲットアクション。あと、イテチョウ。イテチョウっていうのはね、コール、蝶々の蝶。
うん。
って書いて。
あ、イテツク。
はい。
蝶。
蝶と書いてますわ。ええ。なんかまあ全世界的に受けてると、
うん、まあ世界的に受けそうな感じ
ですね。そう海外の方がっていう、うん、まあだからね、言ったらね、あれもそうなんですよ。そのティーンジェネレートもそうだったんですよ。
ああ、海外で受けたんです
ね。海外でしか CD が出なかったね、
うん、
海外ではその CD とか7インチで、ね、シングル版がバンバン出て、映画の中でもやってますけど、もうとにかく撮ったらじゃああっち送る、
うん、
撮ったらじゃあこのレベル、
うん、
で何週間かしてレコーダーで自分のレコードを見るみたいな、う
ん、
もうそれぐらいのスケジュールやったらしい。
だ
からもう撮ったらもう送る、もう撮ったら送るっていう、その、まあ、売れっ子やんね、
うん、
はっきり言って、うん、やったらしいんですけど、国内ではまあ有名っていうほどではないというか、
うん、
で面が、まあ、知ってる人はもちろん知ってるし、うん、ビッグネームっちゃビッグネームなんですよ。もう伝説というかね、ええ、なんですけど、まあ、そういうバンドもいますよということですね、
うん、
ええ、まあ、知人という面もありますけど、うん、ええ、よろしくお願いします。はい、まあ、なら今度はもうフィリピンで帰ってきてからか、
うん、
まあ、通信状況が良ければツイキャスでもやりますか、
はい、
ということでやりますでしょうか。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。